はい、というわけで、
はい、
スタジオに帰ってきましたけど。
帰ってきましたよ。音声がクリアでしょ
う。そうですね。全然違いますね。全然。でもその代わり。
リスナーさんから送っていただいたね、マイク。
その代わり、愛蔵くんが、この間に、粉みじんになってしまいまして。
ボコボコボコボコボコボコ。
そう。
流行ランプでね。
暗黒空間に行ってしまいました。
うん。
でもまあ、聞い取り直してね。宮田さんも来るやも知らんのでね。わからへんけど。そうですね。来なければ来ないでね。何もでも話すこともありますし。
あ、尽きないですよ、話は。
はい。あの、映画の話、久々にしてみようかな。
いいですね。
うん。瀬内のねぐらさんが、クリーピー話はって。
クリーピー話ああ。あのね。
うん。
クリーピー見に行きたい見に行きたいって言って沖縄市が遠いっていう話したじゃないですか。
しましたね。
でね、くしくも3連休ですよ。
はい。
月曜日が祝日でね。
うん。
で、行けるんじゃないかって。
沖縄市に。
そうそう、3連休なら。
なんでしたっけ？イオンライカム？
そう、イオンライカムに。
うん。
幸いバスも、直が通ってるんで、近所のバス停から。はい、行けるんじゃないかって、
はい、
ってことで時間調べたんですね。
はい。
そしたらね、
うん、
土曜日、
はい、
クリーピー偽りの殺人、8時40分から。
偽りの隣人。
偽りの隣人、8時40分、夜の。
おー、余裕で間に合いますね。
余裕で間に合うとこかね、帰りのバスがあるかし心配なんですよね。
終バス。
22時ですよね、多分帰り。
そして沖縄といえば、最終バスが行くっていう。
最終バスは行くし、祝日だからバスない可能性も、バリバリ、
はあ。泊まりってやつですね。
沖縄市に。周りホテルなんか一個もないですよ。ホテルっていうか、タクシーで帰るよ。
映画遠征。
やばない？
ニョロ八八さんが、那覇市と沖縄市の時間、金額的な遠さに震える。沖縄大きいね。北海道みたいな感覚って。
いや、ほんと、ほんと遠いですって、沖縄市は。
北海道みたいなもんか。
北海道って、ね、
うん、
よく日本列島に当てはまるけど、かなり遠いもんね。端から端とか。
はい、そう、何百キロっていう。
うん。
東京、大阪間ぐらいの移動を常に強いられますね。
なん
か街から街へ行こうとしたら。聖地のねぐらさんがエグザイルのマッドマックス見てって。
どういうこと？
吹き替えのんじゃない？
ああ。
エグザイルが吹き替えしてて、でも結局はなんか字幕で見ちゃって。
8回見た人は多分見たんでしょうね。
どう？
もういいかな、うん、俺は。
クリーピー偽りの隣人は、面白いんですよ。
ほう。
黒沢監督の映画の、例えば、キュアとか、
うん。
見てきた人にとってはなんか、あーってなりますね。ああ、キュアとかの叫び。あれどっちも役所広司が出てたと思うんですけど、
うん。
役所広司、刑事役で出たと思うんですけども、両方のなんか要素があって、非常に興奮しますね、もうそれだけで。興奮しますね。キュアっていうのがどういう映画かっていうと、今更説明すると、日本中で不可解な猟奇殺人事件とか自殺事件とかが起きるんですよ。
うん。
いきなり人を殺したりとか、いきなり自殺したりとかっていう事件が起きてて、それを捜査していくんですけども。
うん。
その共通したような事象があるんですけど。
うん。
どうにもこうにもその事件を起こしたやつ、犯人がもう分かってるんですよ。
もう犯人バレてる。
例えば警察官がいきなり同僚の警察官を撃ち殺したりとかっていう事件があって、
うん、
その直後にその警察官も自殺してるんですよ。
ほうほうほう。すごい怖い事件じゃないですか。
バーンって撃って、その後自分に向けてバーンって撃って、うん、で、これ自体はここで終わりじゃないですか。
うん。
しかし、似たような不可解な事件が他でも起こるんですよ。
同時多発テロみたいな感じで。
次々と連続殺人事件みたいに。
うん。
でもその実行犯っていうか、やったやつは自殺してたりとかするので、
うん。
連続殺人っていう線はありえないじゃないですか。
うんうんうん。
でも、役所広司は、なんかしらそこに目をつけて、捜査していくのね。
うん。
その陰に実は、ある人物がいてっていうのが分かってきて、そいつは一体どうやってそういう連続事件を起こしてるんやという、
うん。
話が分かってくる。あの怪物がいるんですよ、その。
ちょっと面白そうですね。
ちょっとどころかむちゃくちゃ面白いんですよ。
うん。今日は。なんで教えてくれなかったんですか？
え、だって、あの、なんです。オカルトに出てた黒沢監督の作品の有名なやつですよ。今日は。
僕は日本映画あんまり、日本映画が弱いんで。あ、宮川さん。
はぁ、ワンバンコ。ワンバンコ。
ワンバンコ。
宮川さんは知ってますよね、黒沢清監督。
は、武藤さんの口からでしか知らない。
口から。
黒い家とかの人ですかね。
違う。
黒い家は誰？
黒い家は、あれは誰だっけな。野村義夫
よっちゃん、
あの、原作は岸優介っていうかん、うん、あの、小説家ですけど、うん、あの、映画版は、あの、大竹しのぶとか出てたやつですよね。
ね、はい。
あれは野村なんとかっていう。
バトルヒーター、
え、野村義満か。あ、じゃあ、森田。
森田義満。
2011年に亡くなってます。
はい、ね、もう亡くなりましたね。
そう、
森田義満。バトルヒーターじゃないですか。
家族ゲーム。
家族ゲーム。
うん。家族ゲーム。
松田優作と松田、洋一の、洋二のやつの家族ゲームですね。
模倣犯。
あ、模倣犯。中井くんと、ね、中井くんの最後首飛んでいく。とんでも映画じゃないですか。
あと、悲しい色やねん。
悲しい色やね
ん。エセ大阪弁を喋る高島、あの、兄の話ですね。
あと、キッチンとか。
牧瀬里穂、じゃあ、なんて、吉本バナナの原作のやつですね。
あと、のようなものとかね。
おー、のようなもの。
そう、
あれ、は、森田義文じゃなかったですか、あれ。
のようなものの、あの、監督、脚本を。
はぁ。
秋吉久美子主演、
ね。ああね。はぁ、あ、そうかそうか。
はい。
ほぉ。
あと、ソロ番付ですね。
あ、ソロ番付。
はい。
そんなやつ。
はい。
あ、
未来の思い出とか、
うん、
失楽園とか。
未来の思い出って藤子不二雄のやつですか？
ラスト、そうですね、うん、未来の思い出、ラストなんとかみたいなタイトルがついてましたけど、うん、あの時からなんか ドラえもんなんとかみたいな、そういうの好きですよね、あの、うん、映画にした時に。
ねえ、
何でしたっけ、
スタンドバイミー。
スタンドバイミー、ドラえもんとか、
はい、
その前に。
寄生獣。
寄生獣じゃない。ビッグコミック誌とかでやってる鎌倉物語とかの人の。
はい。
鎌倉物語？
そう、三丁目。
はい、三丁目の夕日ですね。
三丁目の夕日、なんとかかんとか三丁目の、オールウェイズ。三丁目の夕日みたいな。もうそういうの好きじゃないですか、なんか。
はい。
あのベッドが作ってきたやつ。
あ、それがその清志監督のやつですか？
いや、全然違う。全然違いますよ。全然違いますよ。ただ、森田義満の未来の思い出も、藤子不二雄 F の原作のやつやけど、
はい。
そういう変なサブタイトルがつくねんなっていう。
ね、つきますね。そっか。だ、その、黒崎清。
そう。黒崎清監督って言ったら、てっちゃんさん的には、スイートホームなのかなっていう。
スイートホーム。
古ない？
いや、だって、今日、古いですよ。
いや、もっともっとなんか他に代表作。
カイロ。
わかる。
感染と同じぐらいの時に、
ね、感染とか、そういうやつね。
あれ、僕怖かったです、あのコマーシャルは。
死は永遠の孤独でしたっていうやつ。助けてっていうやつ。 誰やったかな、あの主役の人、加藤春彦ですね。
うん。
うん、カイロ。叫び。
ムンクの叫びしか分からないです
ね。これもやっぱりあの、キュアと同様に役所広司が出てます。役所広司をこの人はよく使います。
キュア？
うん、キュア。1997年の映画です、キュア。連続、不可解な連続殺人鬼を追う SF ミステリー、
うん、
ホラーですね。
なんかでも、ブサオさんが見そうな邦画じゃないですね、全然。
いや、めちゃホラーじゃないですか、ホラー。見えません、うん、ホラー。スイートホームとか。ただ、黒沢清監督の映画って僕、そない見てないんですよ、
うん。
残念なことに。
ね、全然好みっぽくないじゃないですか。
いや、だからキュア大好きなんですって。
キュア？
キュア。連続殺人事件を追った
役所広司。実録もんですか？
いや、だから、SF、SF、ミステリーホラーや言うとれないか。
いや、ミステリーホラーでも。
なんで実録やね、
うん、
SF や言うとるやん。
うん、あ、実際になった話を脚色したわけじゃなくて。
じゃなくて架空の話ですよ。
お、
不可解の連続殺人事件を追う役所広司ですよ、うん。その陰には恐ろしい怪物がいるわけですよ。
うん、結局怪物やったんですか？
怪物ですよ。むちゃくちゃな理屈を使って人を連続殺人してた萩原正人がいるわけですよ。
ほう。
その萩原正人はどのような方法でその不可解事件を起こしてたのかっていう、でこいつは何者なんやっていうことなんですよ。
キュアって危険って意味でした。ちゃいました。
癒す。
そっか。あ、全然分かれへんな。
キュア、あの、CURE って書いてキュアっていう。うん、その、バッテンのね、なんかね、傷を、こう、
ね。ね、赤色で。
そうそうそう。
やったやつね。
知ってますやん。
いや、それは覚えてますけど。
ああ、そういう映画があったのを覚えてる。
はい。
で、カイロっていうのは、あの、
インターネット。ヘルレーザーみたいなやつ出てくるやつ。
インターネットの。
インターネットの中に、あの、死者のサイトがあって。
お
ー。で、その、幽霊を見る方法っていう噂が広まってて、
はい。
で、開かずの間を作る方法っていうのがネットでずっと情報があって、
はい。
うん、赤いテープでこう部屋を封鎖していくと、そこに霊が溜まってくるみたいな。
はい、
うん。
怖いな。そう。あ、なんかそれ聞いたことある。
そう。
赤いテープが。
赤いテープで。で、そこに幽霊を溜めた状態で、あの、家が、建物が取り壊しっていうことになって、
うん、
で、そのインターネット回線を伝って幽霊が現世に出てくるっていう。
おうおうおう。
ような、ちょっとややこしい設定の映画ではあるんですけど、
うん、
とにかくそんなようなことして、幽霊がこのように出てきちゃうことになって、
うん、
人が消えていくんですよ、幽霊と置き換えられて。
怖い。
大変じゃないです
か。そう、あの、次々とあの、昨日までいた人が、スッていなくなるんですよ。で、なんか最近、あの、街から人がいないくないっていう。
すっと、あの世に行くんですか？
幽霊がこの世に出てきちゃって、人が生きながら幽霊になっていく。
で、幽霊が見えないし。
そう、幽霊は影しかないから。
だから、人類がマイノリティになってしまうってやつ。
そうそうそう、どんどん影が、その辺、ふわっとしてるだけで、の幽霊がこう、あの、生きてる人間がいなくなっていくんです。廃墟みたいな街になっていくんです、うん、どんどん。で、加藤春彦がそういう目にあって、どんどん寂しくなっていくっていう。
それ独裁スイッチを押したら伸びたみたいな感じ。
もっと怖いですね。
うん。
ゾンビ映画に近いですね、カイロっていうのは。
うん、それ、てっちゃんは見たんですか？
いや、見てないです。聞いたことあるなっていう。うん、
黒沢清監督っていうのはでも、だ今聞いた上では怖い作品を作る人。
そうですね。怖い作品の話題作多いですね。怖くないやつも作ってますけど。
で、あの、ブタさんの見たスリーピー。
クリーピー。
あ、クリーピー。クリーピーは怖い映画やったんですか？
はい。サスペンススリラーですね。叫び。はい、叫び。っていう、あの、これまたあの、あれですけども、不可解な連続殺人事件の話なんですけども、これも幽霊を見てしまったことによって、 役所広司が辿るものすごい恐怖ストーリーですね。
役所広司ってなんかトッペルゲンガー見てあのそのさまよい辿り着くっていう作品も見たことあります
か。トッペルゲンガーじゃないですかこれ。黒崎
よし監督の。あ、トッペルゲンガー黒崎よし監督でした。
そうですよ。役所広司が出たらまあ黒沢清監督やと思ってもらって結構なんで、
うん、え、あの痛みは
痛み
はい
はちゃいますね。
ちゃいますか。
はい、
そうか。なんかまあその黒沢清監督の
はい
クリーピ ー, ー, ピー
偽りの隣人、
はい、
今回は役所広司は出てこないんですけど、
はいはいはい、じゃあお願いします。
あの隣に住んでる人って誰やろうって。
なんちゅう話。誰でもいいわ。
隣に住む人はヒットマンってあの、ブルース・ウィリスの映画であ
ります。隣のヒットマンね。
ね。
2もありましたよね。
ね。
うん。隣のヒットマン。主人公は、
うん。
西島秀俊という俳優。
うん。
おー、今はときめく西島秀俊。
ときめいてるんですか。
あ、今結構来てますよ。あの、もともとはアスナの白書で、
はい。
撮ったんですけど、
はい。
事務所と揉めてなんか干されてしまって、
はい。
で、今はあの、モズで、うん、モズっていうドラマで、
はい。
結構聞くくるような、まだ再ブレイク。
はい。
で、まだゲイの役とかもやらされてました。
おー。刑事やったんですよ。
はい。うん
で、刑事って言っても、また特殊な刑事で、サイコパスの専門家。
ね、なんか FBI みたいな、ね。
そうそうそう。
犯罪心理捜査官みたいな。
犯罪心理捜査官みたいな、その、サイコパスの起こす犯罪とかにすごく興味があって、その心理分析みたいなのに熱中してたんですよ。
うん。うん、口が俺に任しとけ、
そうそう、そんな感じ、そんな感じ、そんな。ほんで、その日も、8人も殺した。サイコパスの取り調べをしてました。
うん。
で、そいつはすっごい悪ぶれない感じで、あの、刑事さん、僕にも、僕はそんな悪いやつじゃないですよって、
うん、
僕にも倫理観っていうのはありますよ。で、その倫理観っていうやつを教えてもらいたいなって言ったら、
うん、
まあ話しても分かってもらえないでしょうけどね、残念ですって。
うん。
僕も残念だよって言って、で、そいつは、あの、拘置所かなんかに送られることになって、でももうちょっと、もうちょっとあの、尋問というか、取り調べ、話聞いて、あ、貴重なサンプルだよってこんなやつはって、うん。って言ってたら、その取り調べ室が出た直後に、そいつは取り調べ室からあの、刑事を一人殺して、逃げよったんですよ。
大脱走。
脱走しました。で、警察署の中も、ものすごい、こう、騒ぎになります。そしたら、そいつは、入り口ら辺で、おばさんを人質にとって、警察に囲まれることになるんですよ、
うん、
ホークで。そのおばさんの、うん、首筋に、こう、ピシってこう。
ホークを刺して、警察も全員ホークなんですか？
なんでやねん。警察はだからそういうことやめる。無駄な抵抗やめろと。
ピストルで。
ピストルで。で、あの、包囲されて、で、ちょっとそれは、あまりにあまりじゃないかと。
うん。
そんなことやって何の得があるんやと。うん。絶対逃げられへんやんと。
無謀にも程がある。
そう。で、刑事さん僕のこと分かってるんですかって。分かってるよって、もうその、そういうあの、人質とかどんどんやめたまえと。その人殺したら、今度は君、もう何もなくなるじゃないかって。
うんうんうん、
それはそのさっきのその西島秀俊ですか。
そうそうが説得に僕に任せてくださいって、このサイコパスは僕得意なんでって。
うん。
ネゴジエーターですね。
そう、僕が説得しますって。だからそのやめたまえって言って、じゃああの、僕のことそんなに分かってるんですかって。分かってるよ。分かってるよ。うん、
知ってるよ。
そう、お前のこと終わっとるわって。
覚えてるよ。
あの、僕が代わりの人質になろうと。
うん。
変わるよ。
そんなんやって、そんなんできないでしょって。
じゃあ、あの、
僕の前で、その、無防備に なって後ろ向いたりとかできますかって。
うんうんうん。
向くよ。
できるよって。
うん。
スッて後ろ向くんですよ。
うん。
うん、その瞬間、その犯人は、その持ってるフォークで、
はい。
西島秀夫として刺すんですよ。
すぐ刺す。
そう、お尻
ブスッと刺して、それで、うん、人質の首もブスッと刺して、
うん。
で、警察に撃ち殺されるんですよ。
うん、西島どこ刺されたんですか？
あ、背骨 のとこ、
ブスッと刺されるんです
、背中向いた瞬間。で、西島秀俊は、
うん、
その大失態を土産に、
無能な警官ですよね。無能なデカみたいな。
うん、
警察辞めるんですよ。
うん。
ああ、怖い怖い思って。
で、嫁は実は竹内優子なんですよ。
おお、べっぴんさん。
あ、あの残念の可愛かった。
ここで竹内優子が連投してくるわけですよ。
うん。
で、二人で、ちょっと郊外に引っ越して、
うん。
西島秀俊は警察辞めたけど、
うん、
サイコパスの専門家ということで、大学の教授になります。教授というか、講師に。
うん、
客員講師みたいな、
ね。みたいなになって、サイコパスの講義を延々する人になります。
うん、
え、すみません、ザンエも黒崎清監督ですか？
違うわ。
いいです、はい。
それ、ザンエも黒崎清監督だったらもう言ってるでしょ。
ほんまや。はい。
で、
続きは何？
講義してますと。で、引っ越してきた竹内優子は、うん、ご近所さんに挨拶に行きたいわって。
はい。
うん。
で、こう手土産持って隣に行くんですよ。うん、
引っ越しそばですね。
引っ越しそばならぬ引っ越しチョコ。うん、
チョコ？
はい。
21世紀はそうなってるんか。
で、隣に行ったら、おばさんが住んでて、おばさんは、
うん、
自分の母親、義理の母親かなんか知らんけど、
うん、
介護しながら住んでる偏屈なババアなんですよ、
うん、
で。ご近所付き合いとかするつもりないんでって。
ああ、クソババア。
そう。
長生きしろよ、クソババア。
で、まあ、そっけなくされたから、もうチョコとか渡そうと思ってんけど、いやいや、もうそういうのやりたくないんでって。
うん。
うん
で、諦めて。で、その家と自分の家の間の家に挨拶に行くんですよ。
うん。
西島秀俊と一緒にね。そしたら、なんか留守っぽいわって。
うん。ごらんな。
で、まあ諦めようよって言ってね、また西島秀俊は次の日出勤して、その大学行ってる間に、竹内優子はその隣にもう一回チャレンジするわけですよ。
うん。
うん。
そしたらあんた、そこにもう、誰も出てこへんから、
うん。
チョコでもこう引っ掛けて帰ろっかったら、
うん。
それ何ですかって言って、香川照之が出てくるわけですよ。
あ、そういう部屋から？
庭から。
庭から、う
ん、その庭にいたんですよ、香川照之が。その隣の家は香川照之が住んでる家だったんですよ。
なるほど。
庭のある家に、ピンポン。そうそう僕今ずっと頭の中マンションでした。
ああ、違う。マンションじゃない、一軒家全部、うん。
全部一軒家で住宅地で。
そうそう、住宅地でしかもちょっと郊外。
うん、
だ自分とこ一番端っこで、二軒隣まで挨拶に行こうとしてたんですよ。う
ん、ああで、まあ、二軒隣が愛想悪いババア。
そう、ババアね。その間、すぐ隣が香川照之がいます。
照、うんうん、ちゃんがおってで、はい。
で、それ何ですかって。
うん、
いや、隣に引っ越してきて、ご挨拶に伺おうと、って竹内優子がいたら、
うん、
それ何ですかって聞いてるんです。
怖い。
うん。
あ、チョコレートでしてって。
え、
うん、チョコレート、うん、
ドアノブにかけたら溶けるやん。
いや、こう袋に、紙袋に入ってる。
はい。
綺麗な紙袋に入ってる。
えって。
百貨店とかで最近一個、1000円とかっていうチョコレートとかが話題になったりとかしますけど、そういうのが入ってるわけですか？
あ、嫌なやつやな。
急にガッツくな。
うん。うん、
いや、そういうのじゃなくて手作り
の、
う
ん。あ、手作り。チロではない。
そう、手作りの。え、手作りのやつが入ってるんですか？
髪の毛入れたりしてるのかな？
で、それガサってこう取って、
はい。
バーってゴミとかこう片付けに行って、香川照之は。
うん。
で、その竹内塾は、あのうち、隣でワンワンとかって泣いてて、うん、それあの竹内塾を飼ってるでかい犬なんですよ、マックスっていう。
マックス。マックス。
そう、マックスっていう。
ベイマックス。マックス。
オタク犬飼ってるんですかって。
うん。そうだわ。
あの、犬飼ってて、そういうの、あの、ご迷惑とかなったらいつでも言ってくださいねって。
うん。
あの、隣ですしって。でも、あの、ちゃんとしつけとかしてるけど、から、その点は大丈夫だと思いますけどって言ったら、
はい。
香川照之が、犬にしつけするんですか？
なんだろう、怖いんだけど、この人。
いいと思いますよ、そういうの。
そういうのって。
うん。
なんか不気味だね、話聞く限り。もう。
怖いですね。
で、そんなんがあって、竹内塾は家に帰ってきて、
うん。
あの、さらに隣に渡そうとしてたチョコレートあるじゃないですか。
はい。
ババアに渡そうとしてたや
つ。ババアの。
それバーンって捨てて、はい、むしゃくしゃくしゃーってしながら、
うん。
旦那の帰りを待ってるんですよ。
うん。
案外、ちょっと、あの、普通の人なんやね。
で、旦那に、旦那にあの、隣の人に今日会ったんだけどって。
うん。
ちょっと変な人だったって。
うん。
だからもういいよって、ご機嫌の付き合いとか無理にしなくていいよって。う
ん、めんどくさい。
めんどくさい。あの、でもそういう変人とこうやって付き合うのもなんかそんなせんでもええやんって。うん、でも、うん、あの、よくある連続殺人鬼ってご近所では、結構いい人とかって評判になりや、なってたりとかするもんなんだよねって。
なんかよく聞きますよね、そういうね。そう。確かに。
で、そういう意味では安心かなって言って、プークスクスやだーって。
あ、
う
ん、職業病。
キャッキャキャッキャしてたわけね。
はい。すぐ分析する。
そう、うん。そうなんですよ。一方、うん、その西島秀俊は、
うん。
職場で、
うん。
同僚が調べてた未解決事件のファイルの中で気になるものを見つけまして、
うん。
一家失踪事件っていうのが、
う
ん、未解決やと。で、その家は、あの、一家が消えるんですけど、
うん、
中学生の娘さん一人だけが残ってて、
うん、
で、その娘さんにいろいろ話聞いても、当時全然意味がわからなかったと、
うん。
で、そのまま未解決になっちゃったと。でも、なんでその、人がいなくなったっていうだけで事件になってんねや。
まあね、失踪だもんね、事件。まあ事件ちゃ事件だけど。
そう、家出人を探せんからね、警察は。
うん、でも家出人なんか探せんのに、それはすごい事件として、未解決事件として、連続殺人事件みたいなんと一緒に並べてあるんですよ、ファイルが。
うん。
もう、凶悪事件みたいな感じでね。
で、不思議やなって言って、
うん、
うん。ちょっと興味ありますかって言って、その同僚と一緒にその家に見に行くわけですよ。
うん。
一緒に行きますか、はい。
なんかちょっとうさんくさい感じがすんなと。
うん、
刑事の勘だけど、これはちょっとやばい、事件現場っぽい雰囲気がすると。
それ西島君が言ってるんですか？
そうそうそうそうそう、そう、
うん。元刑事やからって、こうちょっと先輩風吹かして。
で、そこに偶然にもそこの生き残りというか、唯一発見された女子中学生の成長した姿の女の子が、家の前にいるんですよ。
うん。
7歳くらい？
今がもう20歳ぐらいになってんのかな。
あ、そっか、未解決事件やからだいぶ時間経ってんね。
そうそうそうそうそうそうそう。うん、ほんでちょっと話聞かせてくださいって言って、
うん、
で僕はこういうのに興味あるんですって。
うん。
うん。
趣味っていうかなんていうか、あの趣味で調べてるんですか。
ええ、ちょごめんなさい、うん、職業なんなってないか。
だからその。サイコパスの講義をする講師みたいな。
大学の先生
です。大学で、そうそうそうそうそう。で、それ自体、その、聞き込みしに来てんのも完全に趣味じゃないですか。
ああ、もう警察じゃない、
ね。警察じゃないしね。
うん。権利もなくて。
なんかその、記憶の断片でもいいから、なんか気になることないですかって嫌がる、その、うん、ね、女の子をすっげえ問い詰めて、
うん。
なんか教えてくれって。そういえば失踪する前お兄ちゃんもお父さんもお母さんも、
うん、
変な人とになんかすごいいつも電話で話してた気がするって、
うん、
すごいヘコヘコしてた感じがするっていう、
うん、
なんか言いなり感があったと、
うん
うん、
で警察の調べではなんか借金があったんじゃないかみたいなこと言われて、
うん、
そうなんかなと思ったけど、あれはなんか異様やったと。で自分が、うん、 修学旅行に行って帰ってきたらいなくなってたんですけど、その時の電話の内容なんか断片的に覚えてて、
うん、
その日はちょうどええみたいな話をしてた。
あれちょうどええ。
そう、私がいなくなるからちょうどいいっていう意味やったんじゃないかしらって。
怖いな。
そう。で、うん、なんかその人を見たことある気がするって。
うん。
で、なんか私が高いとこにいて下を見下ろしてその人に見られてた気がするって。うん、それは誰なんですか？あの、お隣にいたのかなって。
うん。
で、お隣ってその地図で見たら、うん、水田さんっていうのが隣にいるわけですよ。
うん。
で、この水田さんですか？いや、ちょっとわからへんって言って、
うん、
で、その水田さんっていうのを調べたら、そこはずっと空き家なんですよ。誰も住んでない。うん、水田家っていうのがあるんですけど、
うん、
そこも廃墟なんですよ。空き家の。
なんか怖いな。
っていうか、なんか、尼崎の事件に似てますね。
で、その事件を捜査してることを嗅ぎつけた、
うん、
昔の同僚の刑事が来まして、
うん、
で、そいつが一緒に調べましょうと、
うん、
なんかそいつも興味あるらしいんですよ。
なんかこの事件にね。
そうそうそう。そう
でか、でかの感じですね。
あなたが調べるっていうのは僕もこの事件実は、興味があってあなたが調べるのと一緒にやりたいって言い出して、
先輩がやるやつは僕もやりたいですって、
うん、そんなんじゃないよって、いやいや、興味あるんでしょって、うん、いやそんなんじゃない、うん、いや興味あるんでしょって、
うん、あもうお前はっきり言えよ、
でまあまあ調べようかってなって、
うん、
でそいつがその水田家に潜入するわけですよ、その廃墟に。で潜入して調べたらくっさって、
くっさ、
うん、くっさこれくっさーってなってバーって開けたら、うん、実は押し入れに真空パックされた人間がいっぱい入ってて、
うわ
真空パックされた人間、
何それ、
布団圧縮袋みたいなんで真空パックされた、
うん、怖い、
ミイラみたいなのがいっぱい入ってて、
うん、
匂いがブワーっと、
これ大発見やーと、
うん、
大発見
で、そいつに対してその、西島秀俊は言うわけですよ。お手柄だったなって。
うん。
うん、
やったじゃんって、うん。で、警察がその調べた結果、5体もの死体があった。
おー、5人。
で、その5体のうちの3人は女の子の家族の両親とお兄ちゃん。
うん。
で、残りの2つは、その水田さんの夫妻なんですよ。
じゃあ知らん奴がいたって。
全員、その近所と両方の家の、人間が全員パックされてるやんと。
うん、
じゃあ、他に誰がいたのっていう。え？どういうことなの？
うん。
っていう不可解さにつままれてる最中も、嫁の竹内優子は、また隣の家に行こうとするんですよ。
なぜ？
香川照之のとこ、そのババンとこ、
香川照之のとこ、シチューいっぱい作っちゃって、余ったから差し上げようとって、
うん、余り物なんかくれるな、
香川照之が、え、シチューでギッてこう開けて中にあって、うちの妻に会っててくださいって、
うん、
うちの妻に、
妻に
会ってください。
会ってくださいって、病気でずっと家で沈んでるんで、会ったら元気出ると思いますって。
うん。
おー。あんた、嫁さん持ちなんや。
そう、嫁さん持ちやけど、嫁を見たことがないんですよ。
おー。
でもね、その前に、かがやてるゆきは、
うん。
道で主人公の西村秀俊にばったり出くわしたことがあって、
うん。
その時に、あなたの奥さんあれ何なんですか？
うん、
うちのこと嗅ぎ回ってって。
失礼に程があるわ。
そう。すいませんって。いや、すいませんって。僕らがそんなにのんきに暮らしてんのが気に障るんですか？
うん。
すいませんって。もうずっとうちに付きまとっておかしいですよ、あれって。すいません。
怖い。
でもまあ、これも、僕が、ご近所なんでね。
うん。
ま、 僕はこういうあれだからいいようなものの、まあ、ここだけの話に。
普通怒られますよ。
そう、怒られ、だから、僕だからこう言う、こうちゃんと言ってるんで。うん。うん、
ちょうどその二軒隣のババアがそういう感じやったから余計や、
う
ん。
そう。
僕はいい人なんやけどね。
そう、ね、近所でね、これトラブルになったらまずいんで、まあ、ここだけの話にしときましょうや、って。その後、西島秀俊も家でカチンってなって、あそこの旦那さんやっぱ変だわって。うん、付き合いやめとけやめとけって言うのに、
うん、
そうよねって言うのに、次の瞬間竹内優子はシチュー持ってやってってるんですよ。
もうメスじゃないですか、
そう。
寝取られじゃないですか、これ。
で、ちょっと部屋に上がってきますかって言われて。
うん。
うちの家内にやってください、言って。
で、奥、あのね、もう隣の旦那さんちょっと感じ悪かったわって言ってたのに、
うん、
シチュー持ってっちゃってるし、
うん、
その香川照之も、
うん、
この間感じ悪くてごめんなさいって、
うん、
この近所ちょっと
変わりも
頭がおかしくて変わりも多いからって、うん、いつしか僕もそんな風になっちゃってたんですよって、
うん、
おう、
これから失礼ないようにしますんでって。妻に会っててください。
妻は、はい。
で、家に入るんですけど。
うん。シチュー持って、
熱々のシチュー。シチュー持って、熱々のシチュー、重たいシチュー持って、はい、家入るんですけどっていう、この香川照之は一体、何なんだ。
うん。
で、そしてその失踪。真空パックの数。
そう。家族。
誰が犯人だみたいな。
そう、真空パックの真空パック事件の謎は一体って。
うん、でなんかめっちゃ面白そうなんだけど。
シチューも冷めるか冷めへんかで。
いや、そこは説得
じゃない。シチューはどうでもいいですけど。う
ん、シチューはね、でっかいすり鉢状の丼に、竹内優香パンパンにシチュー入れて持っていくんですよ。
作りすぎてるやん。
シチューかける気だったな、香川照之に。
余る気まんまやん。よその分作りすぎやん。
これね、竹内優子みたいなね、はい、見た目がね、
はい、
頭良さそうな女の人がね、
はい、
そういう寝取られに走るのって、ね、来るもんがあるよね。
グッとね、グッと来ますね。
これここまでのお話で、てっちゃんさんは竹内優子が寝取られる予感がビンビン来んの？
だって、あんな旦那も気違いていて、自分もなんかあの人変だわっていうのに、
うんうんうん、
シチュー持っていくらい、ね。
行くし、なおかつ家に曲がろうとするんでしょ、う
ん、香川照之にこういうこと言われるシーンがあるんですよ。
うん。
犬がね、マックスくんが、
マックスが、
バーってある日逃げちゃうんですよ。
うん。
マックス逃げた！
あら、やだって。
うん。
犬小屋のガラーンってなってて。
うん。
で、竹内優子は犬の鎖持って、街を失踪するんですよ。
うん。
そしたら、失踪してすぐ、公園で、香川照之が座ってて、
うん、
その前にマックスくんがお座りしてたんですよ。
おお。
で、マックスくん、街に逃げちゃったらしくて、僕が保護しといたんです。
こいつが逃がしたんじゃ。
じゃあ、え？お竹内優子が逃がしたってしか思わないけど。
本当ありがとうございます。すいませんって。
うん。
マックスくん、知らない街に来て、自由に走りたかったんじゃないのかな。
ほろりって。
うん。
ジュンってなったわけね。
で、そこで、そうかもしれませんねって、香川照之が言うわけですよ。
うん。
奥さんも、たまには自由に走り回ろうよ。
いやー。完全に寝取られじゃないですか、これ。
で、ってなって。
うん。
だ香川照之がスッて近寄ってきて、
うん、
教えてください、旦那と僕とどっちが魅力的ですか、
直球で聞くな。
やめてくださいって、
うん、
教えてください、旦那さんと僕とどっちが魅力的ですか、
2回も聞くな。
っていうようなシーンありますね。どうなっていくの、この偽りの隣人と。
ねえ。どうなってしまうのか。
っていうか、てっちゃんさん、うすらうすら思ってるかもしれへんけど。
う
香川照之が怪しいと思ってません？
思ってるわ。
そら僕も思ってますよ。
もしや、みたいな。う
ん、もしや、こいつが犯人じゃんって。
丸出しじゃないですか。もう僕ら今、映画見てる人の気分そのまんまですよ。
だって、今までこう話した中で、
うん、
僕らは西島秀俊と竹内優子と香川照之の3人の要素しか話してない。
ないよ。もう、あとその、隣の、
はい。
もう、ババアからなんか急に誘うおじさん以外は竹内優子が怪しいとしか言いようがないよ。
うん、あとは西島秀俊の後輩みたいな警官とね。はい、
その後輩の警官も異常な興味を持って、
うん、
その西島秀俊に協力するわけですよ、その、うん、失踪事件
の。あとはその、残った娘よ。
はい。あと、ちなみに全然話してませんでしたけど、
うん、
香川照之の家にも、
うん、
娘がいます。はい、高校生ぐらいの。
高校生。
で、竹内優子に料理習いに来たりとかして、
おー。なんかいいな、
うん、
この娘に料理教えてやっててくださいって言って、
うん、
だからあんな変な人とはもう付き合うなって言った西島秀俊が、
うん、
家に帰ったら、香川照之が家にいるんですよ。
あ、
うん、え、なんでって。
うん。
なんとかちゃんの料理習いに来て、って、うん、これを、これなんとかちゃんが作ったんですよって言って、一緒に宅を囲むことになるっていう晩飯の。
もう戦争じゃないですか。
ねえ。
トイメンでしょ？
はい。
ねえ。
レートが。
その時点ではもう僕もてっちゃんも、香川照之が犯人ってしか頭浮かばないですよ。
もうテーブルの下は戦争ですよ。
ねえ。うん、足で蹴り合いしてますよ。
蹴り合いで済めばいいんですけどね。絡み合いだったらね。
ねえ。うん、なに痛いって、ラジオやったらもう、名古屋のラジオみたいになりますよ。
もうなんていうか、謎しかないでしょ、この映画。
はい。
原作読んだ方がいい？映画見た方がいい？
原作は前川優っていう人のクリーピーっていうミステリー小説なんですけど、
うん、
僕これまだ読んでないですけど、原作は、
うん
うん、
一つだけ分かることがあって、
はい、
うん、
だいぶ原作とちゃうやろうなと思う。
ああ、
その大まかな筋はきっと使ってるんやと思うんですけど、
うん、
ノリがちゃうと思う。
ノリ、うん、だから香川照之ってこれなんかこういう演技うまそうじゃん。
うん、
はい。
だから、ハマってんなって思う、なんか。で、竹内優子って俺の中では最近はなんかインテリ系女って感じだから、はい、
うん、
こういうバカ女に。
バカ女、
うん、バカじゃないですか、話聞く限り、うん。バカっていうかなんかメスじゃないですか。
はい。
うん、
だから、そういうインテリ系女なのに、
うん、
メスになっていく過程っていうのが、
はい、
非常になんかそそられるじゃないですか。
はい。うん、
だから映画見たいな、めっちゃ。
うん、絶対、これは、小説とはまた方向性がきっと違うと思うんで、
うん。
もう小説読んだら筋がわかるというか。
北九州連続一家拉致事件みたいな感じですね、ちょっとだけ。
そうなんですよ、
うん、
この先を見てったらわかるんですけど、
うん、
きっと原作は、北九州一家監禁事件とかに着想を得て、
うん、
あと、尼崎の話とかって、さっき、宮田さん言いましたよね。
う
ん、
はい。
あれもそうですね。
あんな感じの、人の家に入り込んでって、
ヤドカリ一家ですよね。
そう、支配していくみたいな犯人のストーリーを書こうというか、それの多分、テーマにしたミステリーだと思うんですよ、原作はね。
はい。
でもね、映画版はもうそういう一筋縄でいかないとこがあって、
うん。
やっぱり黒沢清監督やから、どこかおかしいんですよ、全体。そういう一人の。
みんなおかしいみたいな。
そうそうそう、一人のサイコパスが繰りなす物語じゃなくて。
っていうか、サイコパス専門家もおかしいしね、よく考えたら。
わかりました？
だって、サイコパスに異様に好きなサイコパスなんでしょ、うん、こいつ、絶対に。
てっちゃんさん、鋭すぎるな。
うん、
ね、西島秀俊自体の振る舞いも、もしかしたらサイコパスなんじゃないのかって。
ただその嫁もサイコパスやん。
嫁はもう危ないでしょ、
うん。
サイコパスと結婚してしまった嫁の悲しみ。
サイコパスと結婚したかったんじゃん。
いや、したくなかったでしょ。
だってそんだけ。西島秀俊は。
いや、西島秀俊は、 あのね、西島秀俊、この映画で何が素晴らしいかって言ったら、
うん、
ずっと棒演技なんですよ。
そういうことっぽいね。
なんか、非常に棒演技で、人を不安にさせるんですよ。
うん。ゾクゾクさせんね。
ゾクゾクさせますね。もしかしたら。
いやー、非常に見たくなったな。
はい。
香川照之だけだと思ったら、実はみんなやばいみたいな。
うん、あの、冒頭にまず、最初に軽くサイコパス出てきますしね。
で、そのサイコパスに背向けて、
そう。
フォークで刺されても、
はい。
サイコパス研究しちゃって、しちゃってるんでしょ。普通これに懲りてこういうのにはもう手出さんっていうのが一般的じゃないですか、一般の ストーリーとしては、
はい。
で、そのサイコパスやばいのが出てきたから先生お願いしますってお前しかいないんだって言って、
うん、
思い越しを上げるっていうのが一般的なストーリーなのに、
そうそうそうそうそう。
危機として大学とかで講演してるんでしょ、サイコパスはって。
で、家に帰るのも忘れてサイコパスの研究してるんです
よ。うん。だ、クリーピーってどういう意味なんですか？
なんか震えるとか、なんかそのビリビリするみたいな、そんな感じの意味らしいですね。震撼するみ
た
いな。
ロバート D ヘアでしたっけ？ロバート D パーカーでしたっけ？
ロバート D ヘアですね。
もうクリーピーよ。
なんか、ミイラ取りがミイラになるじゃないけど、それが好きっていうことはもしやって。
もしやってなるね。
もしや、みたいな。
だってもうサイコパスのプロってことでしょ？
そうそう、プロのサイコパス。
サイコパ
ス。サイコパスのプロのプロ。
はい。の話なんで、でもこれがね、最後までこう、見ていくと、
うん。
ようでけてんなってなりますよ。
なる。
ああ、そうかーっていう。もう一人もう一つ最初に言いましたけど、叫びっていう。
うん。
役所広司が刑事で、で、その謎の幽霊が関わってるような、すっごい異常な失踪事件を追っかけていくんですけど、
うん、
その最中に、その嫁とどっかにも事件、刑事の仕事がしんどすぎるから、
うん、
嫁といずれも退職して、二人でどっかで、のんびり暮らそうって、旅行とか行こうよとかって、
うん、
ずっとその嫁との関係っていうのを気にしてるんですよ。
うん。
役所広司っていうのは。
はいはいはい。
でもその嫁との関係が最後にはものすごい恐ろしいものやったっていうのが分かってくるっていう話なんですけど、叫びっていうのは。
うん。
それのちょっと別バージョンっていうテーマあって、このクリーピーっていうのは。その主人公と嫁の関係がちょっと似てる部分があるんですよ。
なんかもう怖いからもう明日見に行きたい。はい、でも8時。
もっと怖い。
かなりのハードモード。
怖いですね。それ見るのも怖い。
その時間帯も怖いよね。
もっと言うと、叫びっていう映画で役所広司が勤めてた警察署と、
うん、
このクリーピーで、西島秀俊が勤めてる警察署がすごく似てて、
うん。
もしかしたら同じロケなのかなとか、同じセットというか、同じ舞台なのかなっていうぐらい、彷彿はしてましたね。絶対その、同じ感じやっていうのは、観客に分からすようには作ってたと思いますね。
似たような感じ
の映画だ
ぞってい
う。同じ警察署や言われても、あーって思うぐらい、同じでしたね。叫びと、クリーピーの。もう最後まで見たら本当に嬉しいですよ、この映画。
嬉しい。嬉しい映画ってすごいな。
あーって、こういうサイコサスペンスなのに、嬉しくなっちゃう。あーそうかーって。今までの話言ったらもう単になんか、香川照之が怪しいだけじゃないですか。
うん。
そうやけど、もう最後に壮大なオチが
つきます
。壮大なオチがつきますんで。はあ、はあ、そうか。一番最初の話から最後まで、無駄がなかったなって。
そのサイコパスが脱走するところから。
そうそうそう、サイコパスが脱走するところからもう、すでにいろんな予感が、働いてる映画やねんなと。いうのが、もう犬がすごい活躍しますしね。 ックスくんという。
犬。
でかいんですよ、この犬が。
マックスが。
うん。
まあ、でかさマックス。
そう、でかさマックスですね。香川照之がとにかく、頑張りましたね、今回。でもあんな汚い感じのおっさんになったんやな、と。
汚いおっさんですよ、ボクシング好きな。
あ、そうなんですか？
はい、ボクシング大好きな。
うん、なんかあんなちょっと、冴えないおっさんになるとは思わなかったですね。違う、まあ、冴えないおっさんの役をやってるんですけど。これは、僕はおすすめしたい。クリーピー、偽りの輪前。名作かも。
名作まで。
名作かもしれん。貞子 VS、かや子 VS、クリーピー。いつまでの隣人って言わざるを得ないですね。
はあ。モテラジ公認。ぜひ見てください。
モテラジ公認隣人映画。
そうそうそうそうそうそうそう。
ロビン・ウィリアムスもは、その隣に住むか。ストーカーでしたっけ。
あとありました。隣人は静かに笑うとかありましたね。
笑うとかね。
隣人映画って本当にいいですね。
水野晴郎さんが。
そうそうそうそうそうそうそう。もう水野晴郎先生が降臨してくるぞっていうぐらいの勢いがありましたね。隣人映画として。ありですわ。間違いなく。間違いない。よかった。あとずっと話したかったんですけど。
はい。
話してなかった。レブナント。
レベナント。
あ、レベナント。蘇りし者。あれ、てっちゃんさんどうでした？
ディカプリオの。
はい、レベナント。
デカちゃん。
タフでしたね。
10クローバーフィールドレーンと同じ感じ。
いや、タフなおじさんがね。
タフなおじさん。
タフなおじさんが引きずりながら絶対死なないっていう。もう絶対に死なない。絶対に生き延びてやるっていう意志の強いハードな映画でした。ずーっと引きずってましたね、終始。
何を？
地面を。
地面を引きずる。
あと、インディアン、やばい。あいつはすぐ人殺す。
デカプリオは、毛皮取りに来てるおっさんなんですよね。
うん。
で、仲間たちと、アメリカの山奥で、毛皮をずっと取ってますと。
うん。
で、インディアンに襲撃されるんですよ。
うん。
わーわーって。弓がビンビン飛んできて、みんなガンガン死ぬんですよ。
うん。
で、デカプリオたちはその命からがら、船に飛び乗って、この川を下って逃げるべきか、山ん中を毛皮担いで逃げるべきかって、ミャウダーさんでどうする？
僕は、山にいます。
デカプリオも同じ意見でした。
うん、
だって味方は何十人もいたのに、あっという間に何十人も殺されてしまったんですよ、うん、もう最初のところだけでなんかプライベートライアンぐらい怖いですよね。
すっごいバシュバシュバシュって弓矢が来てブッブッブッって
白人勢は鉄砲とか持ってるんですよ。
うん、
そうやのにやっぱり弓って怖いですね。弓で狙う。
弓って怖いですよ。弓って鉄砲と変わんないですよね。
あんだけ森の中やったらなんかあまり鉄砲役に立たない感じですね。
うん、
マシンガンがいりますね。
いるね。
でもね、デカプリオたちが使ってる銃ってこう火縄銃みたいな。
てか火縄銃でしたよね。
シャコシャコシャコっていう、シャコシャコって。
パスパスパスパス。
こんなんでインディアンと戦おうとしてたのかっていう。すごい、すごいですよね、最後の、最初のシーンからして。僕、熊が出てくる映画って聞いてたから、
うん。
インディアンに襲われると思わなかったんですよ。
インディアンに襲われたと思ったら熊に襲われますから
ね。そうやねん。今、ミャグダさんが、山に逃げるって言ったじゃないですか。
はい。
なんで山って言ったんですか？
いや、だって、退散的な感じじゃないですか。
ほう。
だから、闇雲に山に逃げる。
うん。あのね、そんな山なんか行ってられないぜって言って、
はい。
船で逃げた一派もいるわけですよ。
お
う
お
う。もう俺たちはこの船で行かしてもらうからなって。
うん。
案の定、ちょっといた先で、皆殺しになってるんですよ。
おうおう。ほんと山でよかったじゃないですか。
てかひどいよね。
え、何が？
皆殺しね。
なんで？
え、みんな必ず殺すみたいな、インディアンは。絶対に白人殺すマンになってください。
そう、絶対白人殺す。
まあまあ、戦争ですからね。
って思ったら思ったで。
はい。
インディアンが皆殺しになってる村とかもあるんですよ。
うん。
うん。
白人が来て、ヒャッハーって。
戦争ですからね。
はい。で、宮田さんは山に逃げるって言ったじゃないですか。
はい。
本当にバカやなと思ったのは、
はい。
実は山には熊がいたんですよ。
グリズリーがね。
で、デカプリーがちょっと見てくるからって。すぐ帰るって。
田んぼ的な。
そう、ちょっと気になるから、見てくるって言って行ったら、熊がいて、ふと。
警報出てないでしょ？熊警報とか。
あのね、これはね、熊警報。
小熊がいたんすよね。
そう。小熊が。
熊警報じゃないですか、それ。
でもそういう警報が生み出される何年も前の話なんですよ。
あ、古いお話して。
だってインディアンがいる時代の話ですよ。そうそう。いや、今もインディアンいるけど。
うん、インディアン嘘つかない。
はい。森で熊にバーン襲われて、でも自分一人でちょっと見てくるって言って行った手前、うん、みんな向こうにいるんですよ、うん、助けてくれって言いたいけど、
うん、
言ってもしゃあないじゃないですか、みんな来ないし、
そう、あかあかん
で、クマにバンバンバンバンこう食われるんですけど、
うん、
デカプリオは頑張るわけですよ、
頑張るデカプリオ、
死なんぞーって、
うん、
こんなとこで死なんぞーって、
生きるぞ
ー、で、なんとかこのクマを追っ払って、で、仲間が見つけてくれるんですけど、もうこれ、うん、やっべえぞこれ、
うん、無理無理
無理無理、でもデカプリオの、実はデカプリオはインディアンの血を引いた子供を連れてるんですよ、
うん、自分がインディアンの女とね、結婚してね、
あ、ディカプリオの子供はインディアンの
根血人みたいなやつ。
お
で、そいつは親父を見捨てていかれへんから、
うん。
そんなもんみんな見捨てたら、そんなやめてや、と。
そう、あかんやん。
あかんやんと。しかも道知ってんのはデカプリオだけやと。
うん。
うん。
ガイド役ですからね、デカプリオは。せやから、みんな体調もうできるだけ運んでいこうと。
うん。
担架作っていくんですけど、崖がこう激しくすぎて、
うん。
そこ越えんのにデカプリオを連れてて無理やと。
うん。
せやから、息子が、残ると。
うん。
で、もし向こう行ったら救援を出せるかもしれへんけど、
うん。
とにかくもうここにもういとってくれと。
うん。
で、今月息子は残って。
そう、残るし、あと、一人だけ残すっていくのもなんやから、二人残ってやれと。さらに。
今月息子ともう一人誰か。
ともう一人。
ああ、あと二人。
三人でデカプリオを守、そこで、バンしとけと。
うん、怖くないよねって。
そやけど、デカプリオが死んだら、
うん。
もうそこでお役御免で構わへんから。
うん、もうすぐ逃げてこいと、う
ん。でもお墓はちゃんと作れよ。
すごい活躍してくれたんやから、死ぬまではせめて見といたれと。
うん。
死ぬ瞬間までは。
そうそうそうそうそう。って言うて残していくんですよ。
うん。
まあそのね、そのおっさん、若い兄ちゃんと、
うん。
デカプリオの息子と、
うん、
で、なんや、あの小説家みたいな名前。
ヘミングウェイ？
グレートギャツビーみたいな。
アーネスト・ホースト。
フィッツジェラルド。そうそうそう。フィッツジェラルドみたいな名前のおっさん、うん、大柄の親父が残るんですけど、うん、そのフィッツジェラルドはやっぱりちょっと腹に一物ある親父なわけですよ。
おっさんやからね、もう大人やから。
もう、その若い兄ちゃんが席外してるときに、
うん。
もうちょっとこの息子よと。
こん、怖い怖い。
こいつもあかんやんって。もう楽にしてやろうぜって。
じゃ、若いやつ誰があかんの？
だからそのフィッツジェラルドっていうおっさん。
おっさんがあかんの？
おっさんがそのデカプリオに対して。
うん。デカプリオが死にかけてんの？
死に、デカプリオクマに食われて死にかけてる。
おう、デカプリオの子供が死にかけ。
いや、子供は死にかけてないよ。子供は、あの、守ろうとしてるわけやん。
ディカプリオが死にかけな。
言ったやん。
じゃあ、
クマに食われそうになって、死なんぞー言って頑張ったけど、もう体ボロボロになったんですよ。
お
で、担架に乗せられたけど、あの、山越えられへんからここでって、そこまで言いましたよね。
よく聞いたけど、
はい。
ディカプリオが死にかけて、はい、で残ってるのはディカプリオの息子と。
息子と若い兄ちゃん。
若い兄ちゃんとおっさん。
おっさん、フィッツジェラルドっていう名前の。
二人残ってくれ言うたんは、
息子以外に二人。だ三人残ってるの。
うん。息子が残ってくれたはディカプリオ、死にかけの。
まあ、息子は残るじゃないですか。
うん、息子残った。
で、若い兄ちゃん、この任務、初めての若い兄ちゃんと、
うん。
百戦錬磨のフィッツジェラルドっていうおっさん。
おっさんが。
が、ワイも残ると。
うん。
で、残ってくれたら、こいつが死ぬまで見といてくれたら、ボーナス出すから、一緒におったれよと。
会長。ディカプリオが死ぬまで
残ったったらボーナス出すから、危険な任務なんでね。
う
ん、でも、ディカプリオをそこにほったらかしにはできんから、
うん、
残ってくれるやつを募ったんですよ。ディカプリオが死ぬまで。
うん、
そしたら、そのフィッツジェラルドがそのボーナスもらえないと、ワイ残ると。
うん、
で、この若い兄ちゃんも残ると。で、デカプリオの息子ももちろん残る。
うん、
で、三人残ったんですけど、若い兄ちゃん、デカプリオの息子がちょっと行ってる間に、フィッツジェラルドはデカプリオに、お前もうええやんと。
死ねえ
よ。死んだらええやんと。
うん。
で、俺に目で合図送ったらええから。
殺すよ。
そう、殺していいよなって。あの、お前の息子も、危険な目に遭うやんと。
うん。
だから、デカプリオも死んでもええよねって。
うわ、究極の選択やな。
うん。で、フィッツジェラル、俺もこんなとこにずっといんの嫌やって。
うん。
誰のためにもならんから、お前もう死んでくれって。
うん。
あーって言ったらええから、みたいな。目でこうパチパチやったらもう、それ殺したるから、言って。
死んでくれたらもう、みんな助かるし、
うん、
死ねへん方はほんまにお前をもう巻き材を増やすだけやぞと、
うん、死んだらみんな帰れんねんってボーナスもらえるしって、
うん、
だから今誰もおらん間にあの俺が安城殺したるからっておーって言うけどデカプリオはクマにやられて声が出ないんですよ、
うん、
何言ってもわからんと
うわあなんか
そうやなやっぱり殺してくれ言うことやなって
なんか、おっさん、嫌な大人やな。うん、
そう、百戦錬磨ですから。
なあ。
二戦山戦の大柄なんですよ。うん、なったら、そこに、鬼の形相した息子が。
ディカプリオの息子が。
ディカプリオの息子が帰ってきてたんですよ。
うん。
聞こえてたぞ
そう、で、そのおっさんが殺そうとするのは、もう、お前も、ええやんって。親父死ん、どうせもう助からんやろ、死んだ方が楽やろって言ったらもう、やめろーって、やめろーって。
お父ちゃん邪魔やな、お前の親父はーって。
で、揉み合ってて、結局そのフィッツジェラルドに息子は殺されるんですよ。 で、それを見てて、そのデカプリオ、うおーって言うんですけど、うん、体動かへんし、声も出へん。
うん。
で、そのフィッツジェラルドは息子を埋めてもうて、で、もう一人の
若者
が帰ってきて、あいつはって言った
ら、何やったん
や。いや、なんか向こうになんか行って帰ってこへんなって。
もう、死に口なしや。ほんで、目撃者も口聞かれへん。
で、デカプリオが、うわーって言うんですけど、
うん。頭おかしなってる。
いや、なんか言うとんなっていう。
うん。
うん。で、あいつも帰ってこへんなって。で、そこで、言うわけですよ。あの、もうこいつ死んだことにしていかへんって。
もう、この三死とにいけへん。
うん。で、もう死ぬでこれって。
うん。
もう死んだとこまで見てんのと一緒やんってこれ。うん。で、埋めてしまおうって、デカプリオ。いや、そんなんしたらなんか悪い気が、いや、もう分からへんってって。
分から
へん。で、俺らまで死ぬぞって、あの、うん、インディアンが攻めてきたって言うんですよ。で、やばいってなって。で、もうこれ仕方ない。あの、こっちも、緊急避難というか、正当防衛やんなって言うて、うん、デカプリオ埋めて逃げちゃうんですよ、二人。
しゃないしゃない、うん、
しゃないしゃないしゃないしゃないしゃないって。でもその、インディアンが攻めてきたっていう、え、どこから攻めてきたんだ、あ、ちょっと勘違いかもしれんけど、いや、でも見てんて、って。
音聞こえたし、見えたし。
そうそう。で、あいつもうしょうがないから、これでもう死んだって報告して、それで、もう大丈夫、誰も見てへんしって。
うん。もうええやん。
もうええやんって。って言って二人は帰っちゃうんですよ。
お
ー
おーお
ー。で、デカプリオが死んだとこまで見ました、言うて、うん、このおっさんはボーナス、全員分のボーナス、自分で独り占めしちゃって、
うん。うん。ありがとう。
そう、ちゃんと死ぬとこまで見ました。だデカプリオあんな死にかけてたし、埋めてきたし、そんなもん生きてると思わないじゃないですか。
うん、死ねへん。
でもね、どっこいデカプリオは、執念で生きてまして。
なんで生きてるかわからんぐらい生きてるよね。
土の中から生まれるわけですよ。
うん。
わー言うて。
うん。赤巻太郎やな。
ほんでちょっと体動くようになってて、もう息子殺したあの親父絶対許さんぞって。
うん。
そっからデカプリオは延々山を歩いて、
いや、歩いてっていうか引きずって、うん。
その集落っていうか基地に、たどり着こうとすると、
うん。
途中でインディアンの友達ができたりとかね。
はぁ、冒険もして。
うん。あと、川流されて、滝からバーン落ちたり。
おぉ。
あの、何回死ぬのってこの人、うん。っていうぐらいもう、あの、前、テンクローバーフィールドレーンで心、うん、見てる方が心折れるって言ったけど、
うん、
レベナントのデカプリオも映画見てる間5、6回心折れますね、見てる方が、
うん、もう休めってなるよね。
もういいから
目で合図するからなって俺が見てる。パチパチってやるなって俺がとどめさせてやるってなる。
死んだことしたらお前って、うん、死んでたらよかったんちゃうの。
いや、それがどっこいなんですよ。
それがどっこい。
執念。
いや、もうタフ、親父っていうのはタフだなっていう。
それは、あの、猿渡先生の親父っていう漫画みたいな。
ほとんどでしょ。
ほとんど。
玉滑りでしょ。
そう。ひぎ、玉滑りって言えたらよかったんですけどね、熊が襲ってきた時言うと思うよ。
ひぎ、玉つぶししか分かれへんわ。
あのね、このデカプリオは、たどり着いて復讐を果たすんでしょうかって。
うん。
いや、果たすよね、
そそうなん。
いや、だから、本当にタフなので。あの、その後も死ぬような冒険、もうお腹すくわ、崖から落ちるわ、あの、今度は凍えそうになるわ。もう全部乗り越えます。
僕、まだ見てないんですけど。
はい。
あの、これアカデミー賞取ったんですよ。
はい。
はい。
もうそのぐらいの、もう、すごい。 あのね、追い詰められるぐらいですか。
テンクローバーフィールドレーンと、レブナント蘇りし者は、まあ、あの、テンクローバーフィールドは今年のアカデミー賞なんでしょうけど、うん、区分としては。
うん。
アカデミータフ賞をあげたい。
ほう。
死なない賞とか。
死なない賞、うん。
絶対死なない賞とか。
大ハードや。大ハードの、はい、絶対死なない男っていうキャッチフレーズしてくらい。
はい。だって、馬の中入るはもうめちゃめちゃしますよね。あの、熊、え、熊でしたっけ？ちゃうわ。なんか。
馬
ん中入るわ、あの。
そう、馬の内臓を出してから、ほかほかの馬の中に。
そう、ほかほかの
馬の中。でも最後、馬にバイバイってするのがいいですよね。馬にありがとうって。
あとあれ、何でしたっけ、インディアンがなんか動物取ってんの見て、俺にも食わしてくれって。
そうそうそう。
で、生肝とか食うんですよ。
おぉ。
あの、あと、川で、こう、石で囲いとか作って、魚追い込んで、魚バーッと取って、デカプリはどうするかったら、
はい。
魚にかぶりつくんですよ。ガーガブーって。
生で。
生で。あの、とにかくデカプリオが生肉食います。
お
ー。やたらと。
刺身を食べて。
で、撮影も実際生肉は、魚にかぶりついたとこはほんまに魚にかぶりついてます。
うん。
うん。
っていうぐらいタフな。
タフがい？
あのね、デカプリオって今まで変な役ばっかりやったじゃないですか。
うん、ねえ。
で、この間もあの、ね、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートっていう映画を紹介しましたけど。
ねえ、役中の。
あれでも役中の演技がうまいって言ってたじゃないですか。
はい。
今回死にかけのおっさんの演技がめちゃくちゃうまい。
あ、もう極限状態しか、もう。
ずっと死にかけ。ーとか、あーとか。
役者ですね。
役者ってなんでしょうね。変な役やればやるほど、やっぱりすごいっていう。でも変な役ってなかなかできんもんね。
ねえ。詐欺師か役者ですよ。
じゃっちゃんさんこれ2回見たんですよね。
そうですね。
しんどくない？
しんどい。あの、2回見るもんじゃないよ、この映画は。
でもなぜ見た？なぜ見た？
いや、なんか、なぜだろう。何か引きつけられるものあったんだろうな。
ディカプリオがそうさせたんでしょ？
いや、なんかね、タフに生きなきゃと思った。
ああ、でも
これ復讐は絶対しないといけないっていうのが分かったね。
そうなん。
うん。あの、絶対許すとかない。
でも許せって言う、
許せって言って。許しろって言っちゃ
う。許せって言ってたじゃないですか、てっちゃん。ずるいやろ、それ。
いや、あの、肉親殺されて許せはないわ。
ああ、肉親殺されたら許したらあかん。
復讐が悪いみたいな言い方よくないよ。
ち
ゃんいや僕、復讐の話してないですからね。許すと復讐は、ま、あの、イコールっていうか反対の話じゃないですよ。許しの反対が復讐じゃないですよ。
だ、トニー・スタークはもう怒ってていいんです。
トニー・スタークは、金持ちだから許すも許さないもないんだけど。うん、
あのね、それ、重要なんですよ。
重要ですよね。
あの、デカプリオは、何もないんですよ。
うん。一文なしになって。
しかも自分も死にかけでヨレヨレで帰ってくるわけですよ。
で、実際に瞬きしたしね、殺せって。うんって、バチって。
うん。で、あれ合図やった
ら。あれは息子のためにですからね。
そう。
もうインディアンが襲ってくる可能性もあるからと。
うん。そう
なんだ、ね。でも、息子が殺されてるのを目の当たりしてるんでしょ？
いや、だから許さんって。
ねえ、許さんよ、それは。
あの、シビル王の許しっていうのは、
うん。
あれは、ヒーローやから、強い方が許すっていう。
あの、底部屋の王子も？
そうそう、強いから許せるっていう話じゃないですか。持ってるものは許すことができるっていう。
うん、そうそうそうそう。
あの、相手よりも上やから許せる。
あの、犯人は、で、許されへんから？
どの犯人？
えっと、 全部裏でいたやつってた。
うん。
あ、シビルの。あの犯人は全部なくなりました
から、ね、そう、全部なくなった、うん。あの、もう、やむにやまれる事情で復讐をしてたわけですよ。
そう。
だって復讐以外何も残ってないんやもん。
うん。
ところが、スーパーヒーローっていうのは、金持ってたりとか、パワーを持ってたりとかして、人より飛び抜けた存在なんですよ。
ああ。
だから、許す能力も持ってるんですよ。
うん。
許す能力を持ってる人間が、あの、能力のないやつみたいに、復讐してやるってなったら、あかんでしょっていう。
ああ。
その能力を使ってないやんということですやん。
だから許す。
そうそうそう。スーパーヒーロー強いから許す。許せる。
なんかもうタイガーマスクの終わりの歌やん。
あの、強ければ、それでいいんだ。ですか？
みなしごで育った僕は。
いや、だってね、復讐はしないといかんよ、ちゃんと。復讐しないと。前に進めないもん。
デカプリオは全てを失いますからね。
うんうん、ただ、あれは、あれがなかった
ら死んじゃう。死んじゃうんです。復讐だけがデカプリオを何度ピンチに陥れても。
絶対に殺すって。あいつ、あ、殺すっていうか絶対に許さないって、あいつ。
そう、許さない。そう、許さないって気持ちがデカプリオ奇跡の、うん、あの、蘇りし者と言われたほどの男に育てた。
ああ、その副題がつくぐらいの。
あの、実際にこの人っていうのはいた人らしいんですよ。
はあ、すごい人やな。
でもね、別にね、あの、復讐で有名になったわけじゃなくて、
うん。
死ななかったことで有名になった。
タフガイ。
山道をずっと熊に襲われながらも、帰ってきたっていうことで、当時大評判になったらしいんですよ。
ほ
ー。レベナントっていう名前がついたんですよ。
うん。
死に損ないみたいに、蘇ってきたものみたいな。うん、意味なんですけど、うん、そういうあだ名がついたぐらいの、もう当時、もう話題の人やったんですって。
そうやな、リベンジャーやもんね、普通やったらね。
こんな、うん、こんな大冒険を繰り広げた人いないと。
お
ー。でもほんまかどうかよう分からんと。
本人しか分からへんからね。
そうそうそうそう。その歩いた距離みたいな、もうこうね、うん、地図になったりとかして、
うん、
山道をこんな越えて、みたいな、もう、うん、小説になったらしいんですね。あまりに面白いからって。うんうんうん、
でも全部本人だんやから。
そう、本人だんですよ。まあ、所詮そういうもんじゃないですか。あの、ふかしとるみたいな。でもやっぱり人は面白い話が好きじゃないですか。
ああ。
だからあの、西部の名物親父だったらしいんですよ。
おお。
で、それが小説になって、それの映画化ですね。
うん、
しかも何回目かの映画化みたいですね。
あ、そうなんや。
2回目かな、うん、なんか昔にも、映画になったことがあるらしくて。うん、こんなストーリーじゃないのかもしれへんけど。
うん、ダイハードとかじゃないの。
それはビルの話ですね。
ビルの話か。
ヒューグラスっていう人ですね。あ、ほんでもって、これ、全然、てっちゃんさんも監督とか興味ないかもしれへんけど、うん、
ヒューグラス。
あの、アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥっていう監督ですね。
全然わかる。
全然わかる。何の映画？
バードマン、あるいは。
バードマンじゃん、俺が好きな。てか、バードマンもアカデミー賞だよね。
はい。
うん、
天才か。
だ、天才なんですよ。
うん、さすがに2回見ただけあるわ。うん、
だから、てっちゃんさんもなんかその、何がっていうのは言われへんかもしれへんけど、
うん。
この監督の作るなんか、ただならぬ雰囲気に惹かれたんでしょうね。
多分ね。
うん。だでも、バードマンも書いてた落ちぶれた役者があって。
はい。
何もかもなくした役者が。
はい。
こう、元の位置へ戻ろうと、もがいてもがいて。
ああ。しかも、アレハンドル・ゴンザレス・イニャリトゥ監督っていうのは、うん、息子を亡くしてるんですよね。
おお。アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ。
そうそうそうそ う, そ う, そう。
言いたくなるね。
そうそうそうそ う, そう。息子亡くした人やから、なんかこの映画にも何か思いがこもってるんで
しょうね。投影して。
投影してるんでしょうね。わからへんけど。 安易な言い方はできないけど、
うん、アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ、
うん、もうメキシコ人の監督ですね、
うん、
今まで7本の長編映画を、
おお、
長編が6本かな、バベルとか、
うん、おー、キクチリンコの、
そうですね、
ね、
バベルで、僕が見たことあるのはバードマン、あるいはかっこ無知がもたらす予期せぬ奇跡とレベナント、よみがえりし者しか見たことないですね。
僕もですね、いや本当にね、レベナントはね、あとね、
うん、
あのインディアン殺すフランス人がムカついたね。
だから虐殺するやつでしょ。
てかもうインディアンも虐殺するし、
うん、
白人もインディアン虐殺するし、
うんうんうん、
同時
いやだからね、
あの時代が、
はい、
そういう時代っていうのだけはあるわ。
そう、そういう時代っていうのも、あのそういう時代やからって今まであの西部劇とかって見てたじゃないですか。
うん、
レベナントって何がすごいんやろなと思ったら、
うん、
あの、土人感があるとこがすごい。
それは、インディアンが土人感？
白人も。
白人も。
あのね、デカプリを含めて、この出てくる白人の一行も、全部小汚いんですよ。
あ、品がないんや。
あの、毛皮とか着てて、
うん、
あのヒゲモジャのなんかあのドワーフみたいな奴らばっかりなんですよ、
うん
うん、あの今の映画ってやっぱりこの監督の映画も映像に異常にこだわってるからやと思うんですけど、何がすごいってなんかみんな汚いですよね、
うん、
みんな
汚い、
泥臭いし汚いし品がない、
うん、
だけど命が安い時の値段っていうか時代、
うん、
命安いっすよね、あれ、あの映画。
あの、怪我は取りに行くだけでね。
怪我取りに行くだけで、50人で行って20人で帰ってきたらいいみたいな。
そう。
うん。
で、この怪我は担いで帰ったら、あの、大金もらえるからって。
うん。
おでって金になるって言って、弓矢でなんか、あの、胸とか足とかブスー刺されて、
うん、
痛いよーってなる。助けてーってなる。だもうあいつはもうダメだって。置いていこうって。
そう、だからガキ帝国みたいな感じですか、ね、
そういう、あの、島田紳助。
うん。の、神岡龍太郎が。
そう、神岡龍太郎が出てきますよね。
ね、悪い感じで。
はい。
もうほんまに品のない南の町で。
いや、なんか昔の西部劇って綺麗でしたね。
だから、うん、そういう映画の技術というかそういうのが上がって汚さが綺麗に出せるようになりましたね。
完全懲悪のインディアンが、結局みんな、あの、民度の低い悪い奴らが、
はい、
こう、どっちの取り合いしてるだけやと。
うん。
それをレベラントが実証してる。
いや、なんか暴力の時代やから、じゃあ暴力の時代やっていうのを、やっぱり、まあ、北斗の拳みたいな感じなんですよ、全員。
うん、
あの、衣装とかも含めて、
うん。汚いやつばっかりで。
なんか昔の西部劇の、ね、あの、雰囲気やったら、こう、保安官みたいな格好したやつが出てきて、ねね、ババーンって、あの、うん、インディアンはみんなこう、羽とかつけてね。
はい。
で、なんか砂漠で走ってるみたいな、うん、昔はあの、原爆実験の砂漠で絵を撮影してたから、
うんう
ん、あんなノリなんでしょうけど、アメリカのなんかこの、レブナントとか特にグリズリーとか出てくるような話なんで、森なんですよ、もう暗黒みたいな。
山やし、田舎やし。
もうここであの15分いただけで死んじゃうっていうような山なんですよ。何こんなとこに、誰が入っていくのって。
ほう。
で、その山の中で、あの、毛皮とか着た、あの、原人みたいな白人軍団が、
うん、
毛皮とかを、この、動物とかをブシュー殺して、毛皮とか集めまくってるんですよ。
うん、それも怖い。めっちゃ怖い。
で、そこにまたあの、土人みたいなインディアンが、弓矢ビュンビュン飛ばして
。どうしようもないやん。
いや、本当に、土人と土人の激突みたいな、すごいんですよ。 今の僕らから見たら、
うん、
もう倒れそうな世界なんですよ。
うん、
こんなとこにいたくないって。みんな汚いし、プンプンしてそうやし、
うん、
臭そうな親父どもが。
っていうかなんかね、水に濡れても何でも構わんよね。
そうそうそうそうそう、なんか、動物感すごいですよね。うん、なんかもう、どこからが服とかって感じじゃない？
なんか服とかないよね、もう。なんか毛皮とか。
で、まあ、昔ってそんな感じかもしれません。
で、白人のその基地があるんですけど、
うん、
みんな出発する。
うん。
掘ったて小屋ですもんね。
ただ。まあまあ。文化ですね、だから。
丸太、
丸太で、こう。
彼岸島でじゃない。
そう、丸太でこうね、戦国時代とか砦みたいな。
うん。あとインディアンがすぐ人殺すし、白人もすぐインディアン殺すし。
そう。で、生肉食う。
小説家の先生が、
はい。
筒井康隆先生が、
はい。
言ってたんが、
はい。
あの人、戦後、生まれ、戦後育ち、戦中生まれか戦後育ちか分からんけど、
はい。
昔の子供たちが、この、焼け野原のところにおった戦後の、全員は、
はい。
臭かった。
いや、臭いでしょ、そら。
うん。
そんな感じなんですよね。
だって、ミャウダーさんとかの子供の時ってね、なんか鼻汁とかつけてへんかったんですか、袖とか。
いや、ついてないですね、僕らの時は。
いや、僕らの時もカピカピでしたよ、なんか。
それが分かれへん。
ミャウダーさんとそんなに年変わらん、僕の子年下やのに、はい。カピカピとかでしたよ。
僕、だから住んでるとこはちょっとセレブやったんじゃないです
か。いや、ランニングで通ってる子とかいましたよ。冬でも。
ランニングはありましたね。
うん、
でも、だ、僕らの成長過程の上で、
うん、
かつ、各四つ角に、
はい、
ヤクザが立ってたんが、僕らが小さい頃にはもうなくなりましたから。はい、
だって、駅行ったら何度も言いますけど、タンツボがありましたよ。
タンツボなかったなぁ。
で、なんか、軽犯ありましたよ、タンツボが。
でも、
ペーって。
エロ本の自動販売機ありましたよ。
エロ本の自動販売機。
だって、ちょっと前は女性に選挙権なかったんですよ。はい、100年じゃないですよ。100年じゃなくて、70年とか60年前の話ですよ、それ。
うん、
選挙権なかったって。
そうですね。だから僕らの、これ地元のストリップ劇場ももう、60年、
はい、
70年続いて、
はい、
この前亡くなりましたからね。
あ、いや、小汚かったです。タバコも吸ってましたしね、みんな。
うん。
電車
で、そう。電車に灰皿ついてましたよね。
うん。なんか新世界国際みたいな映画館行って、タバコもやってて。
うん。
すごいなって、あれは単なる昔のあのマナーですからね。
うん。
うん。
あんな当たり前の時代やったから、みんな怪我が来てね、
ね、
殺し合いしてても、まあ。
そう。日本でそうやねんから。
はい。
その時代よりもっと前の話やったら、そのレベナントの時代でもわかりますね。
レベナントの時代でも。みんな小汚かったって、もう大体そうですよ。シャワーなんかなかったもんね。
魚髄？
うわ、普通にカランしかなかったりとかしましたよ。
お
お。カランで だから、洗面器でザバーみたいな。あと、首取りでしたよ。
ああ。
で、みんなの便所紙とかって知らんのんじゃない？
ねえ、ゴア側の紙ね。
半紙みたいな。
はい。こう、
四角い。ロールじゃないんですよ、ロールじゃ。
はい、四角のやつはね、まあ、僕も小学生ぐらいまでは、韓国でありました。
いや、僕は大阪で使ってますよ。
僕は大阪で幼い頃から、
うん、
はあ、あ、そうか、あ、僕ん家はトイレットペーパーやったけど、
うん、
いとこん家は、
はい、
便所紙でしたね。
てっちゃんさん、便所紙とかってあった？
なかったな。トイレットティッシュペーパーだったな。
トイレットティッシュペーパーでしたでしょ。
うん。 あの、便所紙ってあれでしょ、四角い。
そう。
いや、でも売ってはいるし、たまに見たりもするな。
え、今でもあんの？
なんかスーパーで、花笠とかいう名前ね。
え、なんでそれ売ってるんやろ？え、愛好家がいるのかな、あれは。
多分。
なぜロールじゃないんやろって、うん、今にしては思うけど、当時は普通やった。
ね。え、豚さん、首取り？
首取りでした。で、ロール紙でしたね。あれはロール紙じゃない、便所紙使ってましたね。うん、
あ、僕らちゃいました。
このザルみたいなところにこう、積んで。なんで何なん使ってたんでしょうね。
いや、水洗じゃないからでしょ。
え、なんかその、汲み取り式とあれは関係すんの？あの、便所紙使うっていうのは。なんでしょうね。まあ、そんな感じなんですけど、来週はてっちゃんさん何の話をしましょう。
僕も映画の話したかったんですけどね。
なんていう。
何を見たんですか。
え、二つ星の料理人。
おぉ、
なんでせえへんかったん？
料理映画ですよ。
なんでせえへんかった
ん？まあ来週。あとはあの、はい、何でしたっけ？インデペンデンスデイ。
おぉ、リサージェンス。
そう。
え、見たの？
いや、見に行こうと思ってて。でもクリーピーめっちゃ見たいとか思って。ね、
そう、クリーピー見てほしい。もう
すっ面白そうですね。すご
い語るところが多い。
サイコパス専門家っていうのに痺れるよね。
はい。
で、やたら、寝取られ好きな奥さん。
ねえ、シチューたくさん作りすぎる奥さん。うん、
で、謎の隣の人。
ねえ。母
で、生き残った女。
うん。
そう、この。
で、娘。で、真空パックの死体。
そう、真空パック
の死体。で、やたら乗り気の刑事。
うん、ノリノリの刑事。
うん。
もうこれは新刊するしかないわ。
で、まるで今、てっちゃん見たみたいに喋って
る。今、いや、豚尾さんが全部言ったからね。
いや、もう、こっからが本番ですよ。
そっから、あの、もしかしたら、てっちゃん推理したら映画、もう見たことになるかもしれない。
いや、もう、こっから面白くなっていくんですよ、これ。
謎は全て解けた、言うて。
いや、もう、謎とかそういう話じゃない。もう、なんていうかね、香川照之ごっこしようってなる、
うん。この中に犯人がいますじゃなくて。
違う。あれは、見てない人も見てっていうか、うん、DVD を待つ話になってくるんでしょうけども。
日本アカデミー決定や。
そうですね。日本アカデミーって嬉しないわ。あんま嬉しないですよね。
でモテラジアカデミーで、
じゃあ来週はぜひてっちゃんさんの、
うん、クリーピーな話を
もできたらいいし、うん、あと二つ星レストラン
他のね新しい映画
も、あとインディペンデンス、うん、だってでも、うん、インディペンデンスリサージェンってなんかエイリアンが攻めてきて人類が勝つみたいな話ちゃうのって思ってしまいますよね。
そうだよ。
いやそれやったらインディペンデンスデイと一緒やんって。
うん、
一生ストーリーもしかして。
いやでも、あれにストーリー膨らませられる？豚尾さんが監督だったら。
よくわからんけど、2でしょ？
ああ、で、テンクロファーフィールドの例もあるからね。
だから2やからなんかその、1と同じ話じゃなくて何か。
題名が一緒やから言うて、2や思うなと。
続きにしても、あ、こう来たかみたいなのはないくて、ほんまに、1と同じことをやって、画面だけすごいみたいな話なのかな。うん、
タフなやつが出てきて。
どうなんですか？でもそれもこれも、てっちゃんさんが見てくるかどうか次第ですもんね。
そう。
リサージェンス？まあそんな感じで。
はい。
じゃあ、宮田さんか最後に。
はい。皆さんご心配いろいろおかけしましたけど、もう体も元気になって。ありがとうございます。
メメナントですね。
僕、とうとう今、痛風が出まして。
え？
また
何した
ん？まさか、宮田さんなんかお酒飲んでないですよね。
今日は今、プリン体の入ってないやつを飲んでます。
いや飲まないで。
とうとう先週、早じまいするぐらい歩かれるようになってしまって。痛くて。
何をしたの？
お肉の、しぐれ煮みたいなやつの、小揚げになってるパックになってるやつを、4個ぐらいと、
はい、
魚のしぐれ煮になってるみたいなやつの、小揚げになってる4個ぐらいと、
はい、
で、ピーナッツを一袋、食べた、
はい、なんで
いや、お土産でいただいて、お土産でいただいて、
はい、
だからその日の晩に、左足の甲から、
はい、
足首にかけて、
はい、
すごく凝ってる感じがして、
はい、
一晩寝て、
はい、
あ、ちょっと痛みに変わって、
はい、
営業開始して、
はい、
歩かれへんぐらい痛くなって、
はい、
早じまいしました。で、次の日、救急病院行こうかな思ったけど、もう我慢して、次の日、開けて病院行ったら、
はい、
病院の先生が見た瞬間に、
はい、
痛風やけど、一応レントゲン取っとくって言われて、
はい、
うん、一応レントゲン取ります、って。
はい。取ってんのか、何のそれレントゲンって。
いや、もしかして、
違うやつかもしれない。
ちゃんと僕栄養を取ってないから、
はい、
疲労骨折みたいな。
骨折
なったらあかんな思って。
はい。
で、取ってから、お医者さんに言われたが、
はい。
な、痛風やでって言われて。
うんうんうん。
で、痛風が出て今、やっと痛みが長くなってきました。
え、でもその前は違う病気でした。心筋梗塞とかでしたよね。
心不全でした
ね。心不全でしたよね。
はい。だから僕、食事をちゃんと取ってないから、吸収力、プリンターの吸収力もすごく早くて、
はい。
だ痛風も出やすくて、
はい。
な、完全復活一歩前でした、まだ。でももう治るんで。
はあ、
もうちゃんと食事とってお酒は控えてくださいね。
はい。
食事とったらでも、また痛風になりますよ。
はい、食事とったらね、お前、うん、うまいうまいって食っとったらダメでした。だから、その痛み止めをもらってから、ちゃんと脂身の多いバラを焼いて、ご飯の上に乗せて美味しい。もう痛み止め飲んでから大丈夫と思って、今、食ってたら、また痛みが出てきました。
バラとかやめてよ。
ねえ。
うん。油やめて。
ちょっと、みんなで松屋とかの話とか、吉田の牛丼思い出してね。
ダメ
これは、宮田さん、心不全と、痛風と抱えてるってことなの？
僕は心不全と痛風と、糖尿を抱えてたんです。
糖尿まで
進んでも引いても地獄みたいな。
はい。だからもうバランスのいい人生しか生きれない。
すごいですね。こんな宮田さんになんか、メッセージを。
はい。
皆さん、ダイエットもしながら、痛風とも戦いながら、という。
そう、糖尿とも戦って。
これ、てっちゃんさんどうです？これ聞いて。
辛いです。
あまりにタフやと。
あまりに、ここで、もう宮田さん、行かなきゃって思った俺。
どこに？
トラジ。なんか元気上げに行かないと。
カロリーもね、上げて。
カロリーだけと、なんか点滴だけで暮らしてほしい、今のところ。だって、ご飯食べるってなったら豚バラとか食っちゃうんでしょ？
ねえ。
そうなんですよ。歯止めが効かない。
痛風が発症するんでしょ？
そうそうそう。
もう罪じゃん、これ。
でもね、薬が出たから、
はい、
痛み止めの、バラ肉食おうって。
え、粗食で行きましょう？ご飯とおからとか。
食べたいんですよ。あ、健康セットどうですか、
うん、そうそう、健康セット、冷ややっことか、ひじきとか、意外とうまいですよ。
食べたいな。
じゃあ、そんなミャウダーさんに、来週のまた、続報を待て。
はい。
さよなら。
はい。さらに、アデュー。